ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストは社会福祉法人港福祉会ワークス昭和橋主任生活支援員の岡本康さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ、名前の通り港福祉会ということは、
はい、
名古屋市の港区にあるんですね。
そうですね、
はい、はい。じゃあちょっとまずですね、まあ、ワークス昭和橋についてもそうなんですが、この法人について、港福祉会についてちょっと教えていただけますか。
はい、はい、そうですね、港区に実は事業所が、
はい、
こういう、日中の、障害の方を生活と就労の面で支える事業所が合計で、3つあります。
はい、
はい。であと中川区に私どものワークス昭和橋が1つあって、合計で4つ事業所があるんですけれども、
はい
はい、そこでですね、養護学校卒業された方だとか、成人の方だとか、障害をお持ちの方を日中、支えているという事業所になります。
はい、はい、そうなんです。4つ、まあ、港区で3つ、そして中川区で1つ、まあ、障害を持った方たちが働いている場所があり、はい、で今パンフレットを見ていますが、子どもたちのためのところもありますね。
はい、児童デイサービス、
はい、
ということで、中川区と港区にそれぞれ1箇所ずつございます。
はい、はい。そしてこれがまたちょっとびっくりなんですが、共同生活援助ということでグループホーム、
はい、
たくさんありますね。
そうですね、日中だけ支えるのではやっぱり全体を支えることができないものですから、
はい、
生活の部分を支える場所としてグループホームということで、
はい、
全部で、10箇所ございます。はい、
これってかなり多くないですか。
そうですね、最初は本当に1箇所2箇所から始まったんですけれども、やはりご家族の方がご高齢になられて、たりだとか、そういったことでどうしてもその日中通う方にとってそういう場所がだんだんと必要になってきたというような経緯があって、まだこれだけでも足らないということで、音を増やしていかないといけないなということで、やっております。
はい。そして居宅介護移動支援ということでネットワークミナートというところもあるんですね。
はい、
はい、はい。
そうですね、土日ですとかそういった時にはその日中の事業所お休みになりますので、はい、まあ、私たちにも働く、時間があるのと同時に、やっぱり土日は休日ということで自分の好きなところへ行ったりだとか、はい、そういう時間がありますよね。それと一緒でやっぱりそういう時間も作って、はい、まあ、ワークライフバランスって最近よく言われますけれど、それと同じように障害を持った方もですね、バランスよく生活していただこうということで、そういう支援もしております。
はい、ということはもう中川区も入っているんですけど、港区、港の人たち、障害のある人たちの暮らしを全般的にサポートします。見慣れたところで暮らしていくためにサポートしていきたいという、まあ、そんな思いが本当に集結してますね。
そうですね、
はい、はい。そしてそんな中でのワークス昭和橋、はい、まあ、こちらは中川区にあるんですが、まあ、先日ちょっとお邪魔したんですけど、本当まだ新しいですよね。
あ、そうですね、建物は2年前に建て替えております。はい、もともと名古屋市の施設だったんですけれども、昭和50年に、作られまして、それからずっと名古屋市が運営してきたんですが、3年前に、港福祉会に移譲するということで、
はい、
港福祉会が運営するようになりました。
はい、じゃあ今は港福祉会の運営で、じゃあもともとこの名古屋市立の時も、
はい、
に通ってた方もこちらにいらっしゃるんですか。
そうですね、引き続きもう昭和50年から通われている方も見えますし、はい、もうだいぶワーク昭和橋で長く作業されている方が多いですね。
はいはい、こちらはじゃあ携帯としては、障害区分、はい、支援区分があるんですけど、はい、こうどんな感じなんですか。
はい、区分でいうと1から、はい、5まで、うん、皆さん本当障害の程度は様々で、知的の方が中心なんですけれども、精神の方も見えますし、
はい、
死体不自由の方も合わせ持った障害の方っていう方もお見えになります。
はいはい、ということはちょっと軽めの方もいらっしゃれば、はい、
そうですね、
障害区分でいうとちょっと重めの方もいらっしゃる。
はい、
はいはい、生活介護と就労継続 B 型ということで、はい、まあお金を一生懸命稼いでいる方もいらっしゃる。
そうですね、
はい、はい、そうなんです。じゃあこの新施設が完成して、皆さんはどんなことをこちらでやられてますか。
あ、そうですね、新しくこの建物をする時のコンセプトとして、やはり地域の方に、まあ、オープンな感じでね、
はい、
その地域の方と一緒に何かできないことはないか、できることはないかなということで、
うん、
その地域の食材を使った、
はい、
そういう商品を開発していこうということで、大きくは今展開しているところですね。
そうなんです、実は先日お邪魔していただいて、
はい、
食べましたが、
はい、
本当に美味しい、
はい、
野崎白菜が入った肉まんと、
はい、
トマトプリン、
はい、
これ野崎白菜って初めて私聞いたんですが、
はい、
白菜の中の種類なんですね。
そうですね、私も実は中川区に転勤するまでは港区の事業所で、
はい、
やっておりまして、で中川区に来てからこの野崎白菜っていうのが、うん、この中川区の地元の発祥の野菜だっていうことを知りまして、
はい、
でその野菜っていうのが結構このそのなんて言うんでしょうか、美味しくてですね、
うん、
なんで知らなかったんだろうっていう、
うん、
でそれを地域を活性化するためのプロジェクトで、中川区ブランド野菜商品開発研究会っていうのがありまして、で私たちもそれに参加させていただいて、
それは別に障害のあるところでっていうわけではなく、地元の皆さんの立ち上げてるところに参加して、
はい、で最初はその肉まんとかプリンをね、作るつもりではなくて、前いた事業所がちょうど地域のご老人の方に、お弁当を配食するっていうサービスをしてたものですから、はいはい、うん、それを展開しようと最初は思ってたんですけれども、まあ、そこに参加させてもらったら、ちょっと肉まん作ってよっていうふうに言われて、肉まん作ったことないけどなということで、でもそういう皆さんに、いろいろな知恵やアイデアいただきましてね、結構これがねいいものが出来上がってですね、
本当に美味しいんですよね。まあ中身もギュッと詰まっているんですけど、はい、外のなんていうのかな、この皮っていうんですかね、
はい、
これが皮ではなくて、
はい、
本当にこう満足感たっぷりというか、
はい、
もちもちしてますし、
はい、
本当に美味しいですね。
はい、皮にもちょっと特徴があって、実は就労継続 B 型のグループ名がですね、
はい、
コックさんと、
コックさん、
はい、まあ、食べ物を作っているから、はい、コックさんの帽子かぶってね、やるようなイメージで名前をつけたんですけれども、もう一つ、思いがありまして、コックさん、ちょっと言い方変えると国産というふうになるんですね。
はいはい、コックさんというのはひらがななんですか。
カタカナなんですけれども、まあ、普通に呼べばコックさんなんですけれども、はい、ちょっと読み方を変えると国産、
はい
はい、なんでできる限りその国産の食材を使って、まあ、いいものを提供したいなっていうふうなことで始めています。これ
やっぱり地元の方たちの協力もそうですけど、はい、協力な助っ人が いたんですよね。
そうですね、
開発にあたって、
はい、はい、あのそのブランド野菜研究会の、にもあの参加させていただいている方なんですけれども、はい、あの昔あの料理の鉄人っていう番組があったんですが、はい、そこに出られてたあの陳健一っていう、はい、あの料理の鉄人いましたね、あの方の兄弟子、まあ、その人よりも、はい、まあ、すごいという感じの方が中川区にの、あの中華料理の金次郎さんっていう、お見えになられまして、その方がですね、あの私どもの施設に来ていただいて、そういう肉まんの作りの手ほどき、ノウハウを教えていただいた、そんなようなあのこともあって、あの作られた肉まんなんですね。
このね、肉汁がもうまた何とも言えないんですけど、大きいサイズと中ぐらいのサイズがあるんですが、中ぐらいのサイズでも本当はあのボリューム感ありますもんね。
はい、そうですね、はい、あのよくコンビニの肉まんっていうのが私たちにとっては普段口にする味かなと思うんですけれども、あの肉まんそれをではなくて、もう本格的な、ね、肉まんをちょっと目指していこうということで、あの食べ応えもありますし、
はい、
あこれぞ本場の肉まんというような味になっております。
そうなんです。で、はい、これね、あの不思議なのは、はい、あの冷凍して、はい、で冷凍で、まあ、例えば購入する場合もですけど、はい、あの冷凍を、まあ、またそれを解凍する方法をね、はい、あの、はい、ちゃんと紙に書いてあるんですけど、
はいはい、
これ全然なんかそんな感じがしないですよね。こう冷凍の技術にもポイントがあるんですよね。
はい、でこれあの新しくちょっと施設をするときに、ぜひともあのこれ導入してほしいって私はちょっとお願いした機会がありまして、それがですね、あの新しいその冷凍技術を使った機械で、あの大概冷凍すると解凍したときってあのパサパサになったりとか、ちょっとドリップが出たりとかっていうのがあるんですけど、ですね、うん、それはあの凍らせるときにあの氷の結晶が細胞膜を壊してしまうからなんですね、でそれを壊さずに冷凍できる機械っていうのを導入してもらったんですね、ですからそのうまみが要するに冷凍しても逃げていかない というような優れた機械を入れてもらったんですね。
そうなんです、はい、立派な大きな、
ね、
機械がありましたけど、
はい、
そう、大体なんかやっぱりあの食べ物やってるとこってやっぱり宅配のお弁当とか、はい、パンとか、はい、クッキーというふうにどうしても思いつくんですけど、はいはい、肉まんっていうのは本当意外だなと思いました、はい、そしてもう一つトマトプリン、
はい、
これがまたあのカラメルの部分がトマトソースなんですよね、
はいはい、そうですね、
でプリンの部分もすごくこう滑らかで甘すぎず、はい、本当にあの口当たりがいいんですけど、うん、これもまたトマトに目をつけたというのは、
はい、
はい、
あの中川区にはもう一つあの名物というかがありまして、あのトマトアーティストの飯田さんっていう方がお目になりまして、
トマトアーティスト
はい、もうトマトにもう芸術の域までちょっと美味しくしようということで頑張られてる方なんですけれども、そのトマトを使ったあのソースを上に乗せたプリンということで、これもやっぱりあの中川区の名物にしたいなということで開発されたプリンなんですね。
そのじゃあトマトアーティストの飯田さん、はい、のご協力のもと、
そうですね、
できたプリン、
はい、
これもまた試行錯誤でした。
そうですね、あのやはりそういういい機械を入れてもですね、この滑らかさ、微妙な滑らかさを出すためにはちょっとやっぱりいろいろ工夫と試行錯誤がありまして、あのどうしてもあのうまくいかなかった時期もあって諦めかけてたんですけれども、もういろんなところにそれこそあのどうしたらいいかっていうことを聞きながら完成させたという、
はい、はあ、素晴らしいですね。実は岡本さん自身がね、はいはい、あのもう20年近くこちらで働いてらっしゃるんですけど、はい、その前職が板前さん、はい、だったんですよね。
はい、そうですね、板前やってた時期があります。はい、
だからやっぱりこう食っていうところに興味があったんですかね。
そうですね、やはりそのなんて言うんでしょうか、 もともと板前になる前は実は宿師を勉強してたこともあって、
はい、
まあ、そのただ板前をやるだけではなくて、将来やっぱりそういう自分の身につけた技術をですね、そういう福祉の分野に生かせることはできないかなということで、まあ、また戻ってきたというところがあります。
長期計画、
これは ね自分でも結びつくとはその当時は苦し紛れに言ってたと思うんですが、そんなことになるとは思わなかったんですけれども、まあ、無駄はなかったかなということで、今そういうことのノウハウも合わせて、今の支援に役立てているのかなっていうふうに思います。
なんかやっぱりね、障害のある人が作ってるから買ってあげようではなく、はい、食べて、うわ美味しい、これどこで作ってるんだろうって見て、ワークス昭和橋、これって障害のある人たちが働いてるんだっていう、やっぱり理想ですよね、それって。
そうですね、よくね、私たち思うんですけれども、この人がいないと困るよとか、これじゃないとダメだよっていうぐらいまで、やはり持っていけるとね、本物になるんじゃないかなということで、この肉まんやプリンもね、もう地域の味になって、これがないといけないんだよって、でそれを作っている人たちも含めて、その人たちがいないとこれはできないんだよっていうところまでね、持っていけたらいいかなというふうでやっておりますね。
ということは、ワークス昭和橋には、まあ、職員の皆さんもそうですけど、はい、ここで働く利用者の皆さんが、はい、一人一人かけてもできないぐらいの存在ですね、
はい、そうですね、おととし西養護学校を卒業された方なんですけれども、1年間かけて肉まんの包む訓練をしまして、今は私よりも包むのが上手になって、そういうなんて言うんでしょうか、障害を持ってても職人レベルにまでなれる方がやっぱり見えるんだっていうことをね、ちょっと私たちも試行錯誤だったんですけれども、まあ、めげずに一緒にそういう肉まん作りやってきてよかったなっていうふうに思ってます、
ね、私もその調理場にはもちろん入れなかったんですけど、はい、もうすごい機械の導入もそうですが、衛生面でもね、
はい、
もう皆さん完全防備 で,
そうです、ね、
きちんと消毒という、まあ、そのあたりもとても気を使ってらっしゃいますね、
はい、まず一つはそこがポイントで、まあ、それができる方できない方ということで、ちょっとグループもね、編成させていただいているところもあるので、まずそこがしっかりできてないと、やはり障害をお持ちの方が作ったっていうことで受け入れていただけないのかなということで、まあ、最大限気を使っているところですね。
もうその点は私生でしっかり見てきましたので大丈夫です、はい、また後半もねお話をお伺いしますが、はい、まあ、ブランド野菜研究会で学んで、今度はこれを売っていくためにどうしようかということで、また岡本さん努力をされましたので、はい、そんなお話をまた後半にお伺いしたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人港福祉会ワークス昭和橋の主任生活支援員岡本康さんです。後半も岡本さんにお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人港福祉会ワークス昭和橋の主任生活支援員岡本康さんです。さあ、ちょっと今の裏話ですごい方とお友達みたいですが、
はい、
はい、
はい、実は私板前になるって学生の時にね、言ってたら、いや俺は福祉じゃなくて演劇の方に行くんだって言ってた友達がいてね、いるんですけど、彼は成功して今は温水洋治さんって言うんですけれども、福祉じゃなくてそっちの方でね、
成功されて、すごいですね、
で2人ともその時はね、もう親はなんて思うだろうななんていうことを言いながらね、まあどちらにしても、まあ、頑張ってね、親をがっかりさせないようにしないかなっていうふうに言い合ったのを思い出しますね。
ねえ でもやっぱりなんか夢って、頑張れば叶うっていうね、口にするって大事ですよね。
そうですね、よく私も人が聞くと、何張ったりかましてるんだっていうようなことをよく口にするんですけれども、意外とこれ口にするとですね、実現することがあるんだなっていうことを今振り返ると思いますね。
ぜひぬくみず陽一さんに食べてもらってね、
そうですね、
コマーシャルとかやっていただけるといいですね。そう、ブランド野菜研究会で頑張って、で今経営塾にも行ってらっしゃるんですよね。
はい、はい、そのブランド野菜研究会の方がですね、ぜひ行ってみないかっていうことで、名古屋商工会議所 の、はい、その経営塾っていうのに今参加させていただいてます。はい、
これをじゃあどうやって売っていくのがいいのかっていうことを、まあ、経営学をこう学んでいるんですね。
そうですね、でただ学ぶだけではなくてですね、これの経営塾のいいところはですね、最終的な審査が通りましたら、松坂屋の地下食料品売り場で1週間イベントに参加させて販売できるという。
いいですね、松坂屋名古屋の。
そうですね、
本店。
はい、
すごい。これ審査はいつですか。
今週の水曜日です。
はい、うわ、じゃあこれ審査前ですが、行っちゃった方がいいですね。
はい、もう、はい、通るもんだと固く信じて。
ぜひどうだったか教えていただきたいんですが、はい、またでもデパ地下で、まあ、期間限定ですけど、はい、売ることによって広まりますね。
そうですね、これも先ほどの話じゃないですけれども、実は去年の秋にですね、利用者の方連れてですね、デパ地下に行きまして、将来はここでプリンと肉まんを売るぞっていうようなね、下見をしてきたことがあるんですね。はい、でその時もやっぱりちょっと私も半分張ったりがあったんですけれども、でも言うとですね、こうやって夢が近づいてくるっていうのがちょっとまた一つ物語ができたかなと。
じゃあもう利用者さんはもうその気ですね、今。
そうですね、皆さんあの松坂屋にいよいよかという感じでね。
素晴らしいですね。そうか、じゃあもし販売実現したら皆さんもこう売りに行ったり買いに行ったりって。
そうですね、ぜひ買いに来てください。
はい、ぜひぜひ。さあ、じゃあ今のところ販売方法というのは、はい、まあ、こちらに注文していただくとか、はい、あとバザーとかイベントでの販売ですね。
はい、はいはい、そうですね。で
今度9月23日に栄で、農業と福祉をつなぐイベントというのがあって、はい、こちらでも、
はい、一応出店する予定でいます。
はい
はい、
でこれはワークス昭和橋さん、港福祉会さんのホームページか何かを見れば、
はい
はい、
また上げるようにしておきますので、
はい、私に知らせていただいたら、はい、宣伝も、ね、は
い、よろしくお願いいたします。
させていただきます。
はい、
で、いよいよネット販売も近いんですね。
そうですね、その松坂屋出店まだ決まってないですけれども、合わせてですね、ネットでも販売しようということで今準備をしております。
はい、はい、そうすると全国発送、はい、ということで、そしたらじゃあみんながこう例えばラッピングして発送準備もっていうところまでできるといいですね。
そうですね、もうこれはグループというかいくつかワークショー橋の中にもグループが、班があるんですけれども、私たちの食品を扱うグループプラスですね、その箱を折ったりとかっていう作業をしているチームもありますので、そこにも発送はお任せして、それを利用者の方に工賃を還元できるようなね、全体でちょっと頑張ろうかなという。
楽しみです、はい、ということで、はい、ラジオを聞いている皆さんにもまず宣伝部長にもなっていただきたいので、ぜひ皆さんにも食べていただきたいということで、トマトプリンお一人、そして、肉まん、昭和橋肉まん、実は名前がついておりますね、招福肉まん、
はい、
招く福、
そうですね、名古屋招福肉まんっていうちょっとブランド名でね、
はい、
売り出していこうということで名前をつけてます、はいはい、
ということで一箱ずつ リスナーさん、ラジオを聞いている方にプレゼントしてくださるそうで、はいはい、こちらですね、今日が8月24日ですが、8月31日月曜日までに申し込んでください。メール、ファックスで、申し込んでください。トマトプリンが欲しいか肉まんが欲しいかで、プレゼントはですね、肉まん、あの大中とあるんですが、今回中12個を、セットにして、本来送料込みで冷凍で送存、あのそう送らせていただくんですが、本来3900円のところを無料で、そしてトマトプリン6個入り、こちらも3000円相当ということなんですが、こちらも無料で当たった方にはプレゼントさせていただきますので、メールかファックスで住所、氏名、年齢、そして電話番号、そして職業もお書きいただきたいと思います。もちろん無職の方は無職と書いていただいて大丈夫ですので、住所、氏名、年齢、電話番号、職業を書いていただきまして、メールかファックスで、応募いただきたいと思います。全国から大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。
はい、発送ですのでね、はい、メールの方は info@845.fm、info@845.fm、 ファックスの方は 0561-97-0845、 0561-97-0845 です。まあ、お一人ずつということですので、もう当たった方はラッキー、まあ、抽選で、結果は発送をもって返させていただきますが、抽選でお一人ずつ選ばせていただきますので、皆さんどんどんご応募ください。また9月23日栄のイベントで、はい、販売もされますのでね、外れた方は買いに来ていただいて
ぜひよろしくお願いします。
は
い、
まあ、松坂屋のデパ地下、はい、そしてネット販売も、はい、近々スタートしますので、ぜひ、皆さんご利用いただきたい、もうぜひ食べていただきたいと思いますね。え、まあ、岡本さん、じゃあこれから展開どんどん楽しみですね。
そうですね、あの肉まんの種類もですね、あの通常ですと今あの知多三元豚っていうのを使ってるんですけれども、新しいバージョンではあの名古屋コーチンを入れたものも販売していて、実はそれにはね、ちょっとあの親父的なダジャレが含まれておりまして、コーチンでコーチンを上げていきたいということでですね。
いいですね。はい、はい、あの月曜日の夕方にまたギャグのコーナーも、はい、
そうです
か、はい、両一さんって方がやってますので親父ギャグもまたよろしくお願いします。はい、まあ、コーチンでコーチンアップ、
はい、そうです ね、
ね、どうやら小牧がね、名古屋コーチン発祥の地と言われているということなんですけど、あ、はい、まあ、でもあの本当に障害のある方も、あのどんどんお金を稼ぐっていう、
そ、 うです、ね、
そんな時代になっていってほしいなという、はい、私も願いがありますので、はい、ぜひ皆さん、あの肉まん、トマト、よろしくお願いします。まあ、法人としてもグループホームもね、はい、これからどんどん展開されていくということですので、ぜひ障害のある方が普通に大好きな町で住んでいけるという、そんな暮らしの実現のために頑張っていただきたいと思います。今日のゲストは社会福祉法人港福祉会ワークス昭和橋の主任生活支援員、岡本康さんでした。岡本さん、またあの情報あったらお知らせしますので、はい、教えてください。
わかりました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、